本日の説教題を十字架への道と付けさせていただきました。主イエスキリストの十字架に向かわれるその道のりは、クリスマスのあの楽しくまたキラキラ輝いた祝いの時、本当は薄暗い家畜小屋の会話桶からスタートをしておりました。福音書の中には少年時代の記事がほんの少しあるだけで、あとは30歳を少し超えるまでと書かれてありますが、それまでの間は主はナザレの村でヨセフとマリアのもとに静かに仕えて暮らしておられたようです。公の活動を始めて十字架にかかり三日目によみがえられるまでのその公の期間というのは、いいところ2年、長くても3年以内だろうと言われているのです。この十字架を目指して歩んでいかれる主の道のりは、いわば最後の部分でぐっと加速して一気に十字架に突き進んでいくようにも見えます。今日は教会の暦では白の主日と言われます。白の木、教会の左手の向こうの道路脇にも一つ白の木がありますが、これは主イエスがいよいよ十字架にかかるためにエルサレム、都エルサレムにおいでになったときに、人々はそうとも知らずに、あの有名な先生が、偉大な方がおいでになられたと言って喜んで集まり、そして歓喜して迎えました。聖書の中にある町のイメージというのは、私たちの頭にある町とは随分違います。特にエルサレムという都は、もともとは要塞都市でした。小高い丘がありまして、その上にぐるりと城壁で囲まれた町です。そのエルサレムの都に、主イエスと弟子たち一行が入っていこうとするときに、人々は喜んでお迎えし、自分たちが着ていた服まで脱いで地面に敷き、あるいは野原から木の枝を取ってきて地面に敷いた。ヨハネ福音書ではそれが夏目ヤシの枝って書いてあるものですから、それでシュロというふうに日本語では訳されて出てくるのです。尊い人や大切な人がこう道進んでいこうとするときに、そこに敷物を敷いていく、そういう習慣といいましょうかが、この聖書の古い時代にもあったようであります。その白の枝を敷いて、みなホサナホサナ、日本風に言えば万歳と言って喜んで迎えたその情景から、一気に十字架へと突き進んでいくことになるわけです。長いあの会話を受けからゴルゴダの十字架までのこの道のりを考えますと、もういよいよ最後のクライマックスに差し掛かったわけです。そして今日与えられているこのゲッセマネの園の言葉は、もう次の日にはと言いますか、この直後には捕らえられ、そして裁判が行われて、翌金曜日には 朝9時には十字架につけられてしまうわけです。もう本当に直前の話です。それは言い換えるならば土壇場になった。土壇場っていうそこだけ取りますとあまり馴染みのない言葉でありますけれども、もともとは処刑場という意味です。ですから土壇場になってというと、もういよいよこの罪人がこう処刑されていく直前に、もうギリギリのところでという意味になるわけです。現代用語で言えばドタキャンというふうに言います。土壇場でキャンセルする、それを略してドタキャンと言いますね。主イエスの十字架への道のりから考えたら、今日のこのゲッセマネの園の出来事はいわばまさに土壇場です。もう目の前に十字架の死が迫っています。この土壇場に至って、今日読んでいただきましたように、主イエスはこの杯を取り除いてください。もちろんそれが意味するところは十字架の苦難苦しみを取り除けてほしい、やめてほしいというのです。まあ、土壇場というのが処刑場ということで言えば、罪人としてイエス様は十字架にかけられようとするわけですが、罪人の身代わりになるわけで、それならもっと潔く、まるで武士が腹を切って切腹するように、何のつぶやきも言わないで黙々と黙って十字架にかかっていけばいいじゃないか、意地悪く見ればそう思えなくもないでしょう。この土壇場に至って命乞いをするのか、一体何なのだ、そういう一種の美意識を持って聖書を読もうとすると、今日のこの主イエスの情けない姿はつまずきにさえなります。なんだ、しかし今日のところは、実は主イエスはわざわざ弟子たちにご自分のそういう姿を見せておられるようなのです。最後の晩餐が終わって、まあ、木曜日の夜です。最後の晩餐が終わってシエスは祈りに行こう、どうも弟子たちに言われたようです。エルサレムの先ほど申し上げましたぐるりと城壁で囲まれた中にある町の一角、二階座敷と言われています。アパルームなんて言ったりいたしますが、二階座敷で最後の晩餐が取り行われた後、その家を出町を抜け、そしてエルサレムの城門をくぐり抜けて外に出、そしてケデロンの谷と言われる、そうですね、谷といっても深い谷ではなくて、私たちの感覚でいうと沢のようなところです。大きな、そこをずっと下って向かい側の山に登っていくわけです。オリーブ山というのっぺらーっとした小高い丘のような山がありまして、その山全体がオリーブの木で覆われています。私たちにはオリーブはあまり馴染みがありませんが、この聖書の世界ではオリーブというのはもう日常的な大事な食材です。おつまみで出てくるあのオリーブ、あんな使い方はしません。オリーブの実をぎゅっと石臼などで絞って、こう砕いて絞っていくわけです。そしていわゆるオリーブオイルをそこから取っていきます。ゲッセマネという言葉はその油絞りという意味の言葉なのです。オリーブ山の多分一角にオリーブの木から収穫したオリーブの実を集めて、それを潰して絞り込んで油にしていく場所。シエスは そこをどうもご自身の祈りの場としておられたようであります。祈りに行こう。シエスがおそらくそう言われて、弟子たちはぞろぞろと後についていく。ゲッセマネと言われるその絞り、油絞りの場所に行き、主は12人、おそらく12人では済まないんです。もう12人以外の人たちもぞろぞろついてきていたはずですから、ここで待ってなさい、ととどめて、その中から、ペトロ、ヤコブ、ヨハネ、この三人だけを呼んで、ついてきなさい。そう言ってさらに奥に進まれたわけです。他の弟子たちは、ああ、またかと思ったかもしれません。実はこれで三度目なのです。その三人が特別に選ばれたのは。以前2回あるんです。1回目は百人隊長ヤイロの、街道長ヤイロの娘、12歳になる娘が死んでしまった。まあ本当は死ぬ前に助けてほしかったわけですが、あのイエス様の衣の裾に触れた婦人がいたりして、それこそどさくさの、騒ぎがあってすぐに駆けつけることができず、やっとコシエスが駆けつけたときにはもうその少女は息を引き取っていた。みんなが嘆いて泣いて、手遅れだったと言って泣いているそこにシエスは入っていき、泣くんじゃない、そして両親と今申し上げた三人の弟子を選んで、少女が横たえられている部屋に入り、戸を閉めたというのです。そして、タリタクム、少女を起きなさい、と主が呼びかけ、死んでいた少女が生き返っていった。それを間近で目撃したのが、この三人の弟子です。どれほどびっくりしたでしょうか。そして自分たちが人生をかけて従ってきたこの方が、ただ病気を治したり不思議な魔術のようなことをする、そういうレベルの特別な力を持っているというような方どころの話ではないんだ。死んでいた少女が生き返らせるような、そんな方だったんだということを知るわけです。つまりこの自分たちが死と仰ぐイエスというお方は、まことの神の子、神と等しいお方だ。それを目の当たりにしたわけです。二度目は、今のがマルコ5章に書いてあるんですけども、9章のところに、この間礼拝でもやりました、山の上に登られてイエス様の姿が真っ白く輝き出した、山上の変容という出来事の時にも、やっぱりこの三人だけが選ばれて、そして間近にそれを見るのです。この間見ましたように、シエスが山の上に登られて、その真っ白にから衣が輝き出していって、エリアとモーセが現れて話したって、あれはまさに主が神の子であられるのだ、イエス・キリストは誠の神の子だということを表したわけです。で、それをこの三人が間近で見ているわけです。以前にあった二回の出来事は、イエスという方が誠に神の子にして、神に等しい特別な方だということを、もう、はっきりと示されてきた出来事。ところがです。この三度目の今日の出来事は違うんです。今日のこの三度目の出来事は、イエスという方が誠の人だということを目の当たりにさせるのです。 信仰問答というのが教会の遺産としていくつかあります。私たちの宗教改革を最初にこの指導したジャン・カルバンという人はジュネーブ教会信仰問答、あるいはハイデルベルク信仰問答、ウェストミンスター信仰問答、ルターの大、教理信仰問答、小教理信仰問答、いくつかの有名な遺産となるような信仰問答があって、それを見ますと私たちの信仰の大事なことがきちっと書かれています。キリストとはいかなるお方かというところを見ますと、キリストは誠の神にして誠の人って出てくるんです。わけわかんないかもしれませんけど、この一言がきちっと固まるまで実はものすごく大変な労力と時間とエネルギーが要しました。まあそれは大変だったんです。イエス・キリストというお方は神の一人子にして誠の神なるお方だ、神と等しい方だ。でもそれだけじゃない、私たちと全く同じ誠の人である。この相矛盾するような二つのことがこのキリストにおいて一つになっているんだというのが実はすごい大事なことだったんです。今日のこの特別に選ばれた三人が見ているのは、前回の二つはまさに誠の神のになるお方であるということを見させられたわけです。しかし今日のところはとことんこの方は誠の人だというところを見せつけるのです。主イエスは私たちを救うために、人を救うために人となられ十字架にかかられた。救いというものが何か罪に汚れて汚れてしまった、ちょっと卑近な例で誠に申し訳ありませんが、小さな子猫が泥まみれになって汚れてしまっている、その捨てられたような子猫が段ボールの箱の中に入っている、ああかわいそうな子猫だ、罪にまみれたように泥にまみれてしょうがない、救ってあげよう、この子猫の首根っこをひょいと掴んで持ち上げ、そして水でジャバジャバジャバジャバと洗ってあげて、ああきれいになった、よかったと言って、じゃあ救いのカゴの中に入れてあげましょう。聖書を通して教えられる救いというのはそんなものじゃないわけです。もう一つ引きな例を言います。申し訳ありませんが若者もいっぱいいますので、ピーターパンっていうお話がありますね。あのピーターパンがあの不思議な世界に行くときに、お部屋の中で、ピーターパンじゃない子供たちが行くときに、ティンカーベルという妖精が現れます。その妖精がキラキラキラキラした粉を振りまきながら飛ぶわけです。まあディズニーの映画で多いですが、そのティンカーベルのキラキラ光る粉をまぶしかけられた行くときに、子供たちはふーっと浮かんで空を飛んでいくわけです。特別な粉、特別な魔法の粉のような救いが罪に汚れた私たち人間をまるで漂白剤できれいにするかのごとくに振りかけられて、そして少しゴシゴシ洗われてきれいになって、ああよかった、君はもう救われている、そんな救いなわけがない。じゃあどうしたか。キリストが誠の人だというのはですね、まるで子猫の首根っこをつかむように高みから、神の高みから地べたで這いずり回って苦しんで罪深い人間をかわいそうにと思って救うのではなくて、本当に地べたで苦しんでいる人間のまさにそこに一緒に立とうとしたわけです。私たち何かでいろんなことを苦しみますよね。子供のことや自分の健康のことや仕事のこと、人間関係のこと、誰が私のこの苦しみを分かってくれるんだろうか、誰も分かっちゃくれないじゃないか、連れ合いだって家族だって子供だって結局は分かんないんだ、私は一人だ、 人の痛みとか気持ちなんてのは結局人には分かってもらえないという、何かそんな諦めや思いにとらわれることがないでしょうか。でも私たちはこのキリストが本当に人となって来られたというときに、私たちがのたうち回って苦しんでいる本当に同じその傍らまで、本当は高い高いところにおられる方が下ってきて横にいてくださる。そして私たちが負うべき重荷をまさに横におられる方がスライドするかのように、その重荷を身代わりに引き受けて負ってくださるわけです。高みからひょいとやるのではない、同じところに立って全く同じ人として傍らにいてくださる、そこで初めて私たちが受けねばならない本来の罰を身代わりになって負うということが起こるのです。同じ地平にきちっと立つことによって身代わりになって罪を負うということは初めて実現するのです。本当に人となってくれた、同じところに立ってくださった、そして私たちが負うべきものを負ってくださった、そういう救い、それが与えられてくるのだということを今日のこのゲッセマネの姿は表しています。でもそれはまるでドラマや演劇のように、神の子主イエスに対して父なる神が、さあ君にはこの愚かな人間どもを救う使命を与えよう、地上に行ってこういうことを教え、こういう奇跡をし、そして最後には十字架に苦しんで死んで、でもちゃんと蘇らせてあげるから行ってらっしゃい、そういう筋書きとシナリオがあって主は使わされてきて、それを淡々とこなしているのか。違います。確かに自分に託されている使命を主はご存知であられたでしょう。しかし今まさに十字架の土壇場に立って恐れをおののいている、自分が引き受けなくちゃいけないものがどれだけ凄まじいものか、恐れをおののいて死ぬばかりに悲しいとまで言われる。今日の聖書の言葉の中にひどく恐れてもだえ始めたって書いてありますね。もだえ始めるっていうのはですね、こうぶつっと切り離されることなんです。切り離されてシュースは一人ぼっちで孤立していくようなものでした。誰もそれを理解してもらえず、誰にも理解してもらえず、そして目の前に迫ってくるそのあまりにも大きな苦しみ、罰におののいた。平然とまるでこのシナリオをこなしていくかのように十字架に向かったんじゃない、おののき、悲しみ、たじろぐ。しかしその苦しみの中に主はどうやって進んでいったかといえば、祈ったって言うんです。そしてその姿を弟子たちにお見せになったんです。一番最初に申し上げたように、ここにある主の姿は情けなくも自分の弱さをさらけ出しているように見えます。もっと潔く、もう腹をくくって十字架に行けばいいのに。しかし目の前にあるのはそんなことを言えるようなものではなかったということです。そしてたじろいで泣くようにしてきっと祈ったんだと思うんです。 十字架の道を主はどうやって進んだかといえば、祈りによって進んだんです。祈りはお体裁のいいことだけを神様に言うのではありません。祈りは格闘です。本音を吐き出すものです。みっともない自分も、情けない自分も、卑怯で汚い自分も、何もかも全部吐き出していく。その上でそれら全部を含めて丸ごと委ねてしまう。それが今日、主イエスが三人の弟子を特別に選んで見せている祈りの姿です。ただ主は最後に言った卑怯で汚いずるい部分というのはもちろんありません。行く手にある追うべきもののあまりの大きさに恐れをおののいているわけですが、それを赤裸々に吐き出しておられるわけです。弟子たちにその姿を見せている。それはこうやって祈っていいんだということです。祈りにおいて全部を何もかも包み隠さずに正直に吐き出していってしまう。恐れも不安も時には憎しみや怒りや悔しさや嫉妬や妬みも全部です。主がこのゲッセマネで祈られた祈りは私たちの祈りになるのです。信仰を求めて、あるいはキリスト教に関心がちょっとずつ与えられて教会に来られている方もあります。聖書に何が書いてあるんだろうか、キリスト教信仰で信じていることって一体どういうことなんだろうか、それを一生懸命真面目に聞いてくださる。耳を傾けて聖書の言葉に聞き、私も牧師の説教に聞き学んでくださる。素晴らしいことです。でもどうしても本当に信仰の世界を知るならば、やらねばならないことがあります。祈ることです。目を閉じて自分の中にあるものを吐き出していく。吐き出すという表現はあまりふさわしくないかもしれませんが、でも洗いざらい出していくのです。いつも私たちは心の中に抑制がかかり、ブレーキがかかっています。こんなこと喋ったら、こんなことを表に出したら、人から何て言われるか知りやしない。あるいはみっともなくて恥ずかしくて、とてもこんなの表になんか出せない。そんなことばっかりです。でも、神様の前で私たちは、本当に洗いざらい、腹の底の底から、全部を出す。注ぎ出していく。そういう中で私たちはありったけを出していく中で、なかなか一生懸命考えても、皆さん信仰というのは委ねることです。神様に全部お任せしましょうと言われて、ああそうか、ああ委ねなくちゃいけないんだなって頭でいくら思っていても、それができないでこう悶々としていく中で、自分の腹の底にあるものまでを全部吐き出していく、その彼方に、ああ、委ねるってもしかしたらこういうことなんだろうか、ということに行き着くのではないでしょうか。主イエスは、本当にこの十字架の直前土壇場に、ご自分のこの苦しさ、悲しさを赤裸々に、そのまま神様の前に、父なる神の前に全部注ぎ出しています。その注ぎ出しの中から、しかし、あなたの御心がなりますように、と言って自分を預けていく、委ねていくことになるわけです。私たちは なかなか祈ることができないものであります。そんなに言うほど簡単に祈れません。しかし、今日のこの主イエスが、まさに赤裸々な自らの祈りの姿を弟子たちに表して、私たちにまでこう伝えてくださっていることは、変に構えないで、お体裁を整えないで、素直に、正直に自分の心の中にあるありったけを祈りとして神の御前に注ぎ出せ、それでいいのだと示されているのではないでしょうか。なぜならば、こうやって祈って、そして全部を委ねていく主イエスが十字架によって与えてくださる許しがあるから、いわば主イエスが祈って切り開いてくださったその道の下には石畳ではありませんけども、あの十字架による許しという石畳が敷かれているわけです。私たちはそこを祈りながらやはり歩んでいくのです。どうやって祈ったらいいか分かんなかったら、何度でも今日のこの主の祈りの姿に立ち返るのです。今日与えられた旧約聖書の言葉、イザヤ書の言葉の中で、新約のマルコの言葉とこう共鳴し合って響いている言葉が一つあります。それは、呼び覚ますという言葉です。私たちは祈ることができずに、いわば眠った状態に陥ってしまう中で、主イエスは私たちを何度も呼んでくださる。目を覚ましなさい。一緒に祈ろう。どうやって祈っていいか分からないときに、眠ってしまった自分が恥ずかしくて、情けなくて、もうそんなことに縛られて、自分の、要するに自分の不信仰さに縛られて祈ることさえできなくなってしまうわけです。ああ、私はなんて不信仰なんだ。自分の罪を悔いることと自分の不信仰さに縛られることとは違うんです。自分の不信仰さに縛られて、そこにいつまでもぐるぐるぐるぐるそこに堂々巡りをしているときに祈らなくなってしまうんです。しかし、そんな不信仰で祈れないで眠りこけている、それも全部分かった上で許されて、そして呼び覚まされるのです。目を覚ましなさい。祈りなさいって。私たちは、十字架に向かうこの主の想像を絶するこの重荷を負い、その使命を果たしていこうとする原動力は、神の子として特別な力を身に帯びて、いわばその特別な能力で道を切り開いていくのではなかった。まことの人として私たちと同じ人間として、祈って祈って、自分の心の内にあるありったけを全部注ぎ出しながら、その上で身を委ねていく、その祈りを通してこの十字架の道を前に前に進んでいかれたのだということを今日は示されるのです。私たちもそれぞれの人生の道のりを与えられて懸命に歩んでますけれども、聖書の言葉に聞き一生懸命学びながらでありますが、そこに祈りを欠かしてはなりません。どうやって祈ったらよいか、主に倣って自分の情けないところも惨めなところも、あるいはこんなこと言っちゃいけないんだろうかと思うような思いも、そのすべてを注ぎ出していきたいと願うのです。そうする中で委ねる というこの不思議な恵みをきっと味わい知らされていくことになるでありましょう。